Ha 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 hi fu hi handano. Meru meru. Ashiti.
それでは、ゲストをご紹介させてください。立川市議会議員の山本陽介さんからのご紹介で、中野区議会議員の狭間ひとみさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお忙しい中お越しくださいましてありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ簡単に狭間さんの経歴について私からお話しさせてください。狭間さんは、1982年に愛知県生まれなんですね。愛知県の新城市で生まれてですね、でこれがねものすごいなんか興味深い、エピソードが多くてですね、ここを一緒にちょっと深掘っていきたいんですけども、2012年にカナダにてボランティア活動、教会のフリーミールの調理、フードバンク、地域の見回りなどの活動を行うということで、カナダに行こうと思われたきっかけとか、なんかそこら辺って伺えたら嬉しいなと思うんですけど、
そうですね、若い頃20歳ぐらいの時とかに最初にこう海外に行きたいなって、ワーキングホリデーに行きたいなって思った時があったんですけど、なんかそれを周りの大人に話した時に、何やるの向こうでってすごい言われたんですよ。でこう目的がないと行っちゃいけないみたい な、 なんかたまたまそういう方が多くって、行くのやめろって、やりたいこと決まってないなら行くのやめろって言われたのを、珍しく言うこと聞いた方がいいのかなって思っちゃってやめちゃったんですよ。やりたいようにやってたんだけど、その時ぐらいはなんか危ないのかななんて思っちゃってやめたんですね。でもなんかどこかでいつか行きたいなっていう思いはあって、でこう25歳ぐらいの時にいろいろあって、こう人生の転機っていうかね、自分の人生って本当こう悔いのないように生きたいように生きるべきだって思った、そのきっかけの出来事があったんですけど、でその時にお金を貯めて何かやりたいことをやるんだって決めて、でお金を貯めて生活してる間で、あ、ワーキングホリデー29歳までだから、じゃあギリギリホリデーで行こうって。
ギリギリホリデー今出ましたね、キラーワードが出ました。ギリギリホリデー、ギリギリホリデ
ーでカナダに、行くことにしました。英語がね、アメリカ英語に慣れてるから、アメリカに近いところがいい、アメリカはワーキングホリデーで行けないので、じゃあカナダみたいな、そんな感じで。
ワーホリでその海外に行くっていうのは、いろんな方が考えるんですけど、一番すごいのがワーホリで行った先でボランティア活動するっていうのはなんかあまり聞かないので、そこはすごいなと思ったんですよね。なんかボランティア活動に参加するきっかけとかっていうのはどういうことがあったんですか？
そうですね、一旦働いてみたこともあるんですけど、なんか中国人のオーナーのもと不当に働かされるみたいなことがあったりとかなので、あとその1年しか働ける資格はないので、ちょっと働いてもう1年で辞め、1年以内で辞めて、で、一旦帰国した時にあんまりこう英語がうまく喋れてない自分っていうのがすごく恥ずかしいな、もっと思いっきり勉強したいなって思ってカナダに戻った時に、なんかどうしたらいいのかなって友達に質問、相談したら、ボランティアしてみたらどうって言って紹介してくれたんですね。ザ・サルベーションアーミーっていう世界的に大きな組織をたまたま紹介してくれたので、もうすごい日本人なのにわざわざカナダでボランティアしてくれるなんて、もうぜひぜひってこう受け入れてくれて、それがきっかけでボランティア活動を始めました、で大きな組織なので、あそこでやってんだねって言って、じゃあうちにも来てよみたいな感じで、いろんなところにお声掛けいただいて、それでこんないろんな内容のボランティアをさせていただいた。
これもほとんどボランティア全般ですよね。もう本当に教会のフリーミールとかフードバンクとか地域の見守りとか、
そうですね、地域の見回りまで一緒にさせてもらえるとは思ってなかったです。
いやすごいな
根付いてますよね。
はい、
ボランティア活動本当に全般的にいろんなことやられてるんですけども、何か一番印象に残ったボランティア活動ってありますか？
そうですね、あのフードバンクのボランティアの時に、
はい、
あの、ま、難民の方カナダにたくさんいらっしゃるんですけど、はい、難民の方中心にこう食べ物をもらいに来るんですね、
はい、
でその時にこう
チケット、
ま、健康保険証みたいなの の,、うん、あの中に家族構成が書いてあるので、うんうん、偽りがないように、うん、大人何人子供何人とか、あと宗教とかも一応チェックしてお渡しするんですけど、あのヨーグルトの中にゼラチン使ってるものがあるんですよ。
ありますね、はいはい、
あんまりそういう感覚がなくって、うん、でそのイスラム教の方が
ダメですね、うん、
これゼラチン入ってるからみたいな、うん、なんでダメなんだろうって思った、あ豚由来だからダメなんだ、うんうん、ヨーグルトもチェックしなきゃいけないんだとか、うんうん、なんかそういったことは日本ではこう経験したことが未だにないですし、なんかその宗教的な背景への配慮っていうのは、うん、こうこのフードバンクのボランティアの時にすごいこう衝撃的というか、うん、当たり前なのに当たり前じゃなかったなってこう思った出来事でした。
確かに日本にいるとそういうハラルがあるっていうのは分かるんですけど、 そうですね、うん、そのヨーグルトの中のゼラチンまでは気づかないですよね、
うん、そうですね、うん、なんか本当にこういろんな視点が世の中にあるんだなっていうことを思い知らされましたね、うんうん、
いやでもすごい貴重な経験ですよね、うん、その海外に行くとやっぱ日本では見れない視点をその肌で感じて、ボランティアだからなおさら肌で感じるので、うん、そこは多分今後いろんなことでも生きてきますよね、
はい、
もうこの後の、ね、流れもねすげえなと思うんですけど、2014年に一応あの帰国して東京に住む形になるんですけども、そこであのアメリカの CTI 認定資格の CPCC、まあ、これ国際コーチ連盟 ICF 認定資格ってやつらしいんですけども、これを取得したと、はい、
そうですね、
これなんでまたコーチングの資格を取ろうかなと思われたんですか。
まあ、私こうあんまり理由がないものに対して抵抗感がないんですね、はい、なぜだかわからないけど気になるとか やってみたいからやるっていうタイプなんですけど、このコーチングに関しても、うん、たまたま今もこうずっとこう契約しているマイコーチがいるんですけどね、はい、彼女がコーチングを今学んでるんだって会った時に言ってて、うん、なんか引っかかったんですよね。何か大事なものな気がするって思ったので、すいません、そのコーチングとやらを一体どんなものなのか教えてくださいって言って、はい、こういう風なんだよって説明を受けた時に、私もそれやりたいです、どうやったらプロコーチになれますかって
、はあ、
もうなんか直感でピンときちゃって、うん、こうボランティアではなくって仕事の形で、うん、人の人生を後押ししていけるっていうのは、うんうんうん、もう願ってもないことだなって思ったので、はい、絶対プロになろうって思って、うん、プロコーチ資格取りました。
なるほど、すごいですよね。ここからまたさらにね、
そうですね、
風間さんね、はい、いろいろ活躍するんですよ2017年ですね、まあ、地元というかあの生まれ育った新白石の若者議会のメンターになられたっていうことなんですけど、これは具体的に何をやられたのかってすごい興味があるんですけども、
はい、愛知県新白石の若者議会という組織は、はい、あの市長の諮問機関なんですね、
うん、そうなんだ、
うん、市役所が事務局になって、うん、16歳の高校生から29歳までの社会人を対象として、うん、若者とも条例も作っていて、
うん、
で彼らが政策を考えるんです、
うん、
で政策を市に対して市長に対して提案するっていうことは全国的にもあるとは思うんですけど、うん、それに対して最大1000万円までの予算の提案権があるので、その予算がついて、
はいはい、
で実行していく、実現されるっていうことをやっているのが若者議会です、う
ん
う
ん、おー、すごいいい制度ですよね。
そうなんです、うん、あの日本でまだ唯一1000万円っていう規模でやってるのは新城市だけで、
うん、
それが始まっていて、
うん、
こう市のお便りをうちの母が見ていて、うん、でなんか若者議会っていうのをやってるらしいよと 教えてくれたんです、
はい、
で最初はいやいやどうせ市長がね次の選挙のためになんか機嫌取りでやってんでしょとかってちょっとうがった目で見てたわけですよ、カナダの経験とかでもこう思ったんですけど、うん、思い込みは良くないと、うん、自分が実際に経験してみることで本当のことが分かるんじゃないかって思ったので、うんうん、自分が最初は委員になろうと思ったんです、うんまあ、あ委員 議員ではなくて委員って言うんですけど、はい、委員になろうと思って電話したら、うん29歳までなんですけどって言われて年齢がオーバーだったので、はい、あのメンターとしてだったら若い子たちをサポートすることができるんですけど、うん、いかがですかって言われて、うん、じゃあそれでって言って応募してメンターになりました。なのでメンターはあの市民として、委員である若い子たちをサポートするんですけど、うんうんうんうん、っていうのはそのお金のことも高校生とかだとよくわからない、
はいはい、
その1000万円とかって言われてもわからないですし、うん、あとその社会人が一般的に当たり前に知っているツールとかも使ったことがなくてよくわからないっていうところを、うんまあ、大人としてサポートする、うん、彼らがやりたいことをちょっとやりやすくするお手伝いをしたりとか、あと話がまあちょっとそれちゃったりすることがあるので、はい、ちょっとこう軌道修正して、うん、さっきこういう話してたよねとかあなたが言いたいのってこういうことかなとかっていう関わりをして彼らが前に進んでいけるように、うんまあ、それこそコーチとなんか似てるかなって思ったんですけど、
そう
です
ね、コーチングの技術をフルに活用できますよね、
うんはい、そうっていう形で、メンターとして教育ブランディング事業をサポートしてました、
うん、教育ブランディング事業ってどういったことやられたんですか？
はい、もともとは一人の高校生が政治、若者の政治への無関心を何とかしたいって、うん、でその思いからどうしたらそれが実現できるのかなってなった時に教育じゃないか、うん、教育を通してこう主権者教育を、うん、選挙に行きなさいとかじゃなくって、うん自分たちが町の一員として、まあ、町づくりに関わったりとか、うんうん、こう町の未来を作っていけるっていう意味の主権者教育をしていくっていうのを目指して、うん、こう授業をこう作ってみたりとか、
はいはい、
教育委員会とお話ししたり、うん、先生にアンケート取ったりとか、うんうんまあ、そういうことをしている授業です。
すごいですね、やっぱ高校生からそういう声が出てそれを形にできるように、うんなんかサポートしていくっていうのはいいですよね、
うんはい、
なんか他 の、ね、あの地域もなんか真似したいですよね、うん、すごいいい事例ですよね、
うん、そうですね、うん、いろんな自治体の議員さんとか視察に来てくださって、うん、今でも来てくださってるんですけど、はいはい、なかなかこう予算のこととか、
うん、
こう本当高校生にそんな権利を持たせて大丈夫なのかって思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、なかなかこう第2の若者議会が実現していないっていうのが現状です、
うん、2018年ですね、あの NPO 法人のセブンジェネレーションズのオンライン講座の広報を担当していると。これはどういう営みなんですかね、このセブンジェネレーションズというのは。
そうですね、あのセブンジェネレーションズという団体自体がこうより良い社会を作っていく、うんまあ、ざっくり言うと、
はい、
っていうことを目指して活動しているんですけれども、いろんな分野でいろんな人たちとこうつながりながら、うんまあ、セブン7世代セブンジェネレーションズ7世代先の未来までこう同じように幸せが続くようにというか、うんうんっていうところで、はい、やっています。でその中で一つオンライン講座をやっていて、私自身最初、うん、すごくいいのがあるよって聞いて、うんうんうんうん、それも直感でピンときたので、うん、参加しました。そうしたらこうもともと自分の中でも活動し何かこう地球にいいことを活動したいなという思いとかはあったんですけど、それをやっていくための知識も必要なんだけど、やっていくためのその持続可能な自分の在り方みたいなところも学ぶ講座だったので、何かこう足りないものがスッと入ってきたっていうか、で同じような思いを持つ人たちが同じ講座を受けたので、なんかそこでこうつながっていって、で まあ、あの選挙に出るというのもここからこうつながっていくんですけれども、はいはい、まあ、あのそれは後にして、まずそのこのオンライン講座というのはずっと続けていっていろんな方に届けていくべきって自分の中ですごく腹落ちしたので、うんうん、広報好きだからやってみますみたいな、それも別に経験がなくてもいいよって言ってくれる組織なんですね、はいはいはい、あなたがやりたいんだったらやるべきだよみたいな、
なるほど、はいはいはい、
そういうこうじゃなきゃいけないというのがない組織なので、うんうんうん、すごくいいなって共感してやりたいですって言ってやり始めました、
うん、あ、そうなのか、なるほど、そういう経緯なのか、
はい、
でもいろいろつながってきてるんですよね、カナダのボランティアからなんか全部点のように見えるけどちゃんと線になってるんですね、
う
ん、
そうなんです、本当おっしゃる通り、うん、あの選挙に出ようって思った時って、うん、本当こう自分が点でしかないと思ってたものが線になったっていうか、うんうん、あ、こういうことなんだみたいな、うんうんうん、つながった瞬間だったんです、
はいはい、
うん、
そう、ここからね、まあちょっと政治の世界を目指そうというふうに多分流れていくんですけども、
はい、
政治の世界をちょっと意識し始めたのっていうのは大体どこら辺なんですか？
そうですね、2018年の夏、はい、
夏、
うん、ですね、あ、たまたまあのセブンジェネレーションズの中でも、うん、いろんな方々がいらっしゃって、
はいはい、
でそれこそ昔は誰々さんはこういうことができるけど私はできないから足りないとかっていう感覚がすごくあったんですけど、はい、今っていろんな仲間と手を取り合っていて、うん、誰々さんはこれが得意、私はできないけどこの人がやってくれるから助かるっていうふうに思えるようになったんです、うんうんうん、いろんな人がいろんなパートになっていて、でより良い世界が作られていく、うん、もういいじゃんって、うん、なった時に私はどのパートを担うのかなって思い始めたんですね、うん、
はいはいはい、
でこう周りを見渡してみると政治を担っている人が本当にいない、ゼロではなかったんですけど、うん、いなかったんですね、
うんうん、
だからこそ私もしかしたら政治みたいな、で若者議会っていうのもありましたし、
はいはいはい、
なんかもしかしたらそっちなのかしらって思い始めてた時に、うん、緑の党さんの、
はい、
選挙スクールっていうのがあったんですよ。
ちょうどこのタイミングですかね、
はい、夏というか6月ぐらいからあったと思うんですけど、はい
は
い、
あそこに参加されたんですか？
そうなんです。でもそれって選挙に出たいからじゃなくって、うん、選挙のことを勉強しようと思って参加したんですよ。行ってみたら選挙に出る人のための講座だったって
。
で最初出ません別にって言ってたんですけど、うんうん、なんかいろいろ学んでいったら、うん、まあ、面白いなって思ったんです。選挙って独特で、
う
ん、なんか二連ポスターのルールとかね、
はいはいはい、
ちょっとオタク的なところもあるので、はい、面白いとかって思ってしまって結構、ま、のめり込んだというか、うん、でこの面白さを私全然興味がない人にねえねえ実はこれこうなんだよとかって伝えたりするのも好きなので、うん、まあ、広報的な意味合いも兼ねて、うん、やっぱり政治みたいな風に思ったんです。まあ、あまり考えすぎずにカナダの時にも言われたんですけど、やったことないからとかこうそんなにうまくできないからとかそんなの関係ないでしょって Why not? なんでやらないのってすごく言われたのが自分の中にこう根付いていて、はい、やっぱやったことないとか関係ないよねって、自分がすごくこうこの今中野に住んでいてどうやら聞こえてくる声からするとよろしくないらしいというか、うん、あの周りの人からすると、ね、もっと良くしたいっていう思いがあるんだったら、うんうんうん、このまま中野に住むし、うん、じゃあ挑戦しようって、
う
ん、まあ、迷いはもちろんちょっとあったんですけど、うんうんうん、本当に大丈夫かな、うんうん、本当に大丈夫、本当に素人で選挙すらできるのかなっていう心配はありつつも、
うんうんうん、
やるってとこに立ってなんとかあのセブンジェネレーションズの仲間たち、それこそ全国なので全国から手伝いに来てくれて、
はい、
どちらかというとその中野のつながりはまだなかったので中野の区民じゃなくってなんかもう全国単位でこの選挙を中野でやるみたいな感じで、うん、手作りでやりました。
やすごいですね、なるほど。いや政治を目指すきっかけが、まあ、いろんな方のそういうきっかけ聞くじゃないですか。でも、はい、狭間さん面白いなと思ったのが、そのワンチーム、そのセブンジェネレーションズのワンチームとして、うん、はい、自分がその足りないピースを埋めるために何になればいいんだろうっていう視点から政治を選んだっていうのが、今までこの番組でいろんなゲストを来てくださったんですけど、はい、はい、うん、いなかったな、
はいですね、
あ、そのワンチームっていう視点で見た時に自分が何で仲間たちに貢献できるんだろうって、あ、政治だって言われた方が今までいらっしゃらなかったんで、うん、あ、そういう視点なんだってちょっと今日は、うん、おーって思って伺ってました。
新しいかもしれないですね。
あ、でも狭間さんの中では別にそれ新しいでも何でもなくて普通なんですよね、
うん、すごく自然に普通のことでした、う
ん、最初この経歴見た時、いや、わかんない、なんでこれ政治目指したんだろうって思ってたんですけど、今話を伺ってて、うん、あ、そこはもうちゃんとその政治につながる一本の道ができてたんだなっていうのは、今日改めてお話を伺ってて思いましたね。いろんな方の人生と一緒になんか携わってる狭間さんからですね、
うん、
まあ、あの議員としては同じ初心者なんですけども、
はい、
何か狭間さんが大切にしていることを踏まえて、まあ、これから議員という世界で、まあ、一緒に頑張るにあたって何かこういうのが必要だと思うっていうのが1点あったらですね、ぜひ教えていただきたいんですけども、う
ん、はい、市民感覚っていうのをいかにこう議会のあの独特な考え方だったりとか風習に飲まれずに持ち続けられるかっていうのは一つの鍵だと思っているので、私も本当に地域にいっぱいこう顔を出したりとかいろんな方とお話しするっていうのは大事にしてるんですけど、本田さんもきっとそのようにお仲間とされてるんじゃないのかなと思ってますが、はい、そこはすごく大事に、こう議員として議員じゃないとできないことは一生懸命勉強しつつ市民感覚を大事にするという点を、
うん、
はい、大事に思っています、
うん、確かにそうですよね、
本当そうですね、
特殊な世界ですからね、うん、なんかあの場に飲まれないっていうのもその一言にかなり集約されてますよね、
うん、
やっぱなんかあそこの場に飲まれてそこに流されないようにして今の立ち位置をちゃんと覚えておきましょうっていうのは、
うなずきが深い
です、まあ、そこは ね、あの多分お互い1年生議員だからなおさら痛感することもありますしね、
うん、
でもこれから多分任期の間そういう今の思いを忘れないように進んでいくってすごい重要ですよね、
うん、
なんか忘れそうになったらお互い今日のこの放送を聞いて思い出したいですね
そうですね
本当ですね、
うん、
いや、夏子さん、
はい、
じゃあ今日の締めをよろしくお願いします。
はい、今日とにかく狭間さんのもうあのキーだったのが、
うん、
とにかく全部飛び込むみたい
なね、狭間さん意外とグイグイ行きますよね。
体験先行型なん
そう、なんかね、そう見た目と全然違って結構グイグイ行きますよね、
うん、そう、なんかね、すごいね、知的なあの印象が、皆さん写真見てくださいね、知的な印象がすごいあって、あの割となんていうのかな、考えてからこう行くタイプなのかなってなんとなく勝手に思ってたんですけど、全然そうじゃなかった。
そこはやっぱあれですね、なんかもう いい感じで日本人じゃないですね、
うん、そうですね、うん、確かにそういう意味ではもうなんかとにかくやってみて、
うん、
でしかもちゃんとそこからこう得てくるエッセンスみたいなものが、その本当にさっきおっしゃってたこう自分の中でのなんかいろんなものをこう埋めていくっていうか、うん、それがなんか面白いなっていうのを話を聞いていてすごく面白かったです、うん、
はい、
なんかそういうそのパズルを自分で組み立てていくみたいな、うん、そので足りないところを考えてまた次の挑戦を始めるっていうか、なんかそこら辺ってあんまりその考え方としてみんなに根付いていない考え方なのかなっていう気がして、得意を伸ばそうみたいなのってよくあると思うんですけど、足りないピースを埋めていこうみたいな、そういう考え方っていうのは斬新というか、でもそういうのすごい素敵だなって、うん、いうふうに思いました。
ありがとうございます、
ね、なかなかすごいですよね、すごい勉強になりましたよね、
う
ん、
そうだから、ああなるほどみたいな、
あそうやって全部つながってるんだっていうのは、これお話伺わないと逆に分かんなかったんで、
うん、
いやすごい勉強になりました、ね、
本当ご経歴をこう見るだけでは全然この流れがお湯流れなんだと思いながら、うん、いろんなことやられてるんで思ったんですけど、このつながりがねすごいつながっていくのと、あといいと思ったものを伝えていく、その他の方々に 対して伝えていくっていうことにすごくこう、気持ちを持ってらっしゃる方だなっていうふうに思ったので、なんか政治の世界ってそういう意味ではなんかすごく旗から見ると批判ばっかりしてるみたいなイメージを持たれやすいんですけど、実際そうではなくて、未来志向でもっともっといいものをするためにこういういいものがあるよとか、こう見聞きしたものの中でいいものを行政に提案していったりとかっていうのを実はやってるんですけど、なんかあんまりそういうイメージってないんですよね。なんかこう困ってることもちろんそういうのに応えていくことも大事なんだけど、実はこう例えば海外にこういう事例がありますとか、こういうことをやっている素敵な取り組みが市内にもありますとか、そういうのとかっていうのを発信する役割っていうのも結構大きいんじゃないかなって思っているので、なんかその辺もすごくこう風間さんの中でのこう政治とのつながりというか筋みたいなものもまたつながってるんだろうなっていう、そんな印象を持ちました。
すごいですよね、なんか学びたいなと思ったことたくさんありましたね、まず若者議会ちょっと作りたいですね。これは面白そうですよね。
すごく面白そうです。いや、やっぱこういうラジオやり始めてよかったですね。
いや視野が広がりますよね。やっぱ自分の視だけしかフォーカスしない方がやっぱ多いと思うんですけど、いろんな方のエッセンスをなんか集めてね、より自分たちの地域を良くしようっていう視野が広がりますよね。
本当にまたぜひちょっといろいろ教えてください。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、本日のゲストは中野区議会議員の波佐間ひとみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。